はようございます。今日はエレミアの50章と51章という116節もありますが説明のいらないところもたくさんあります。いらないところというか、そのまま書かれているところそのままのところもありますので、そこはそのまま読んで、流していくような感じにして、このちょっと長いですけども、この箇所を一緒に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、どうぞ、これからの御言葉を学ぶ時間をあなたが祝福してください。今日与えられている箇所、少し長いですけども、どうか、長くなりすぎることもなく、簡潔に、この箇所を学んでいくことができますように、どうぞお助けください。御言葉を分かち合っていく私をどうぞお助けください。知恵を与えてください。お願いします。力を与えてください。どうぞ端的に、話していくことができるように、またこれを一緒に学ぶ一人一人をどうぞあなたが祝福して、知性でもここに書いてあることを理解し、また深いところで、心の深いところ、霊の領域で、なるほど、そういうことがあって、理解することができますように、これからの時をあなたが導いてください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。エレミアの50章と51章は、バビロンに対する言葉、バビロンに対する宣告、彼らがその犯した罰の、罪の、報いを、罰を受けるということが、この50章、51章に書かれています。まず一節を読みします。50章の一節。主が預言者エレミアを通して、バビロンについて、すなわちカルデア人の国について語られた御言葉。バビロンというのは、現代のイラクにある地域で、またユーフラテス川のほとりにあって、肥沃な平地が、広がっていた土地です。ものすごく裕福な、土地でした。もともとね、バビロンが出てくる前から。で、そのバビロンという国が現れる前、アブラハムの時代には、シヌアルの地というふうに呼ばれていました。アブラハムよりも少し前ですね。シヌアルの地。で、創世記の11章に、このことについて書いてありますが、創世記の11章の始めは何があるかというと、バベルの塔を建築しようという話です。だから、もともとこのバビロンという国は、またその地域というのは、神に逆らって、バベルの塔も神に、その私たちは神に近づくことができる、神にも到達することができるような塔を建築することができるんだという、その高ぶりから始まったのが、このバビロンであり、そのバビロンの、前身になった、そのシヌアルの地に住んでいた人々です。なので、聖書はバビロンという国に対して、そのバビロンという国を表しますし、また、黙示録にもこのバビロンというのが出てきます。で、そこで、そのバビロンというのはどういうものを指して言うかというと、国だけではなくて、この地上、この世的な、この世にある、システムとか、システム構造とか、また、組織のことを指して、バビロンというふうに聖書は表しています。例えば、私たちが生きているこの経済的なシステムというのは弱肉強食です。多く儲けたものが少なくしか儲けられない人たちを食い物にするようなシステムになっています。で、国の中でも私たち日本で恵まれてますよ、先進国で。でも発展途上の国々というのは私たちのその想像を超えるような、過酷な生活を強いられてたりするんですよ。子供たちも若い人たちもお年寄りもみんな苦しいですよ。そのような、その貧富の差がものすごくあるんですよ。それは、神は、本来神が願っておられる経済的なシステムっていうのは、誰も損しないんですよ。貧しい人がいても、その自分の身を売ったとしても、自分の土地を売ったとしても、その50年ごとに、それが自分の元に帰ってくるんですよ。で、誰も土地を失わない。誰も自分の持ち物を失わない。必ずそれが戻ってくるような、社会的なシステム。貧しい人には、その、収穫物とか農作物は残されるんですよ。お腹が空いて食べるものがなかったら、そう、畑に行って自由に取ることができたんですよ。そのような、その経済的なシステムがありました。でも、バビロン、今私たちが生きているこのバビロン的な システムというのは弱肉強食ですよ。また人間の感情とか人間の感覚をベースにした正しさを元にした司法のシステムがあります。裁判というのもそれです。基本的なそのモラルっていうのはあるんですけども、でも神のモラル、神の基準からするとかなりかけ離れています。また自分ファーストな政治、東京ファースト、沖縄ファースト、日本ファースト、アメリカファースト、全部自分たちが一番なんですよ。でそのような政治のシステム、これも全部そのバビロンの流れを組んでるというか、黙示録の17章と18章を読んでみると、この予的なシステムっていうのが完全に滅びるということが書かれています。イエス・キリストがもう一度戻って来られる前にこのシステムというのは全部壊されて、イエス・キリストがエルサレムで治めるときには1000年間今のこの地上での生き方、お金を払って何か買うとかそういうのではなくなるんですよ。みんなただでその分け与えるんですよ。それが神が本来願っておられる、この地上で願っておられたシステムです。でもバビロンというのはそれを壊していったんですよ。確かにバビロンは諸国を裁くために神が使いました。ユダ王国もバビロンによって滅ぼされましたし、また私たちエレミアの46章からずっと学んできたのは、そのバビロンが、エドムとかモアブとかそういう国々を罰するために神によって使われるということが書かれていました。だけど罪を犯していい特権というのはないんですよ。神がその使った国であろうと何だろうと、その人がまたその国が、罪を犯していい特権というのはありません。だから彼らが犯した罪の罰を免れることはできないんですよ。それでこの彼らが犯した罪々に対する罰について神はこのエレミアの50章と51章を通して116節を通して語っています。2節から3節、諸国の民の間に告げ、旗を掲げて知らせよ、隠さずに言え。バビロンは捕らえられた、ベルは恥ずかしめられ、メロダクは砕かれた、その像は恥ずかしめられ、その偶像は砕かれた。なぜなら北から一つの国がここに攻め上り、この地を荒れ果てさせたからだ。ここには住む者もいない、人間から家畜に至るまで逃げ去った。バビロンは荒れ果てるということが書かれています。ベルとかメロダクというのはバビロンで広く受け入れられていた神々と言われるものですね。でそれはその打ち砕かれると、北から一つの国が攻め上るとありますけど、バビロンを滅ぼした北の方にある国というのは、メディアペルシャです。で、その連合軍なんですけど、そのメディアペルシャの連合軍の、リーダーだったのがクロスです。後のクロス王です。で、このクロス王は、ユダヤ人たちに対してエルサレムに戻って神殿を再建していいよというふうに言います。エレミアが生きてた時代というのはクロス王が出てくる70年前の話です。だからこれから起こる前の話について神は、エレミアに語ってるわけです。これを聞いて バビロンに捕囚されている70年間捕囚されるユダの人たち、またイスラエルの人たちの励ましとなるためです。それよりもさらに200年前に、イザヤという人がいました。イザヤは44章の28節で次のように予言しました。クロスについては、彼は私の牧者、私の望むことをすべて成し遂げるという、エルサレムについては再建される、神殿はその元へが据えられるという。だから神はもうすでに200年前から、このクロスという人を名指しで選んでるんですよ。面白いですね。で、このクロス王に率いられるメディアペルシャの連合軍が、バビロンを滅ぼすことになります。4節から7節。その日、その時、主の御告げ。イスラエルの民も、ユダの民も共に来て、泣きながら歩み、その神、主を尋ね求める。彼らはシオンを求め、その道に顔を向けて、来たれ、忘れることのない、とこしえの契約によって、主に連なろうという。私の民は、迷った羊の群れであった。その牧者が彼らを迷わせ、山々へ連れ去った。彼らは山から丘へ行き巡って休み場も忘れてしまった。彼らを見つける者は皆彼らを喰らい、敵は私たちには罪がない。彼らが正しい牧場である主、彼らの先祖の望みであった主に罪を犯したためだと言った。イスラエルの民もユダの民も主を尋ね求めると。 だからバビロンが撃たれてバビロンが荒廃していくというこの70年後の話ですけども、補修されてというのはどういうことかというと、イスラエルが回復するってことなんですよ。イスラエルの民もユダの民も主を尋ね求め始めるって、そして常しえの契約によって主に連なろうって。常しえの契約というのはエレミヤの31章にありました。31章の31節から、新しい契約として神が、ユダの民にまた私たちに対しても約束しておられるこの契約です。またヘブルの8章の8節から、そこにもその新しい契約があります。だからこれ覚えやすいんですよ。新しい契約っていうのはエレミヤの31の31です。ヘブルの8の8です。大丈夫ですかね。そこを開いたら分かります。この契約、常しえの契約というのはどのような契約かというと、神がイエス・キリストと結んだ契約なんですよ。だからそこにイスラエルとかユダとかユダヤ人とか私たちとかはないんですよ。神がイエス・キリスト と結んだ契約、約束をした契約で、イエス・キリストもその聖餐式の時に、これは私の血による新しい契約ですというふうに、ご自分のその十字架で流す血をもって、この契約が、常しえに打ち立てられる契約が実現される、成就するというふうにおっしゃいました。この常しえの契約、新しい契約の中に入っている約束は3つです。1つ目は、私たちの思いの中に神を愛したいという、神に聞き従いたいという思いを与えてくださるというのが1個目。2個目、神が私たちの神となってくださり、私たちが神の民となる、神との親しい関係が与えられるというのがこの2個目。神の民となるということは後々書いてありますけども、ものすごい祝福です。これが2つ目。3つ目、私たちの罪を許してくださって、その罪を二度と思い起こさないというのが、この三つ目。これが常しえの契約。だから、イスラエルの民は自分たちの正しさとか、自分たちがどれだけ一生懸命悔い改めたとか、そういうのじゃないんですよ。ではなくて、常しえの契約、イエス・キリストが十字架で死んでくださるという、それゆえに実現する新しい契約、常しえの契約のゆえに、神のもとに戻っていくんですよ。私たちも同じです。神がイエス・キリストと、この約束を結んでくださったので、キリストを信じる者たちが、私たちがその約束に入れられるんですよ。私たちの正しさとか、私たちの理解とか、私たちの強さとか、私たちのなんか性格とか、奉仕とか、そういうのにはよらないんですよ。私たちに聖霊が与えられ、私たちが神の民となって、神が私たちの神となってくださって、私たちの罪が許されるというのは、イエス・キリストの十字架によるものなんですよ。だから私の状態が何であれ、この常しえの契約によって神のもとに戻ることができるんですよ。いつでも、どこからでも。ユダヤ人たちは迷った羊の群れのようでした。牧者となるべきリーダーたちは神に聞き従わなかったので、彼らは民族的に神に対して罪を犯しました。本来神は彼らにとって正しい牧場であり、先祖の望みだったのに、そこから離れてしまったんですよ。それでアッシリアとかバビロンが獅子のごとく迷い羊を襲っていったんですよ。8節から10節。バビロンの中から逃げ、カルデア人の国から出よ、群れの先頭に立つヤギのようになれ。だからそのバビロンに、罰が下るので、災いが下るので、そこから逃げなさいというふうに神はおっしゃっています。見よ、私が大国の集団を奮い立たせて、北の地からバビロンに攻め上らせる。彼らはこれに向かって陣備えをし、これを攻め取る。彼らの矢は連達の勇士の矢のようで、虚しくは帰らない。カルデアは略奪され、これを略奪する者は皆満ちたれる。主の御告げ。11節からすごい長い、40節までの期間、この箇所というのは2つのことが書かれています。まず1つ目に、バビロンがなぜこのような罰を受けないといけないのか。バビロンが罰せられる理由が書いてあります。全部で4つあります。で、その中に、二箇所、イスラエルが、このバビロンは滅ぼされるんだけど、イスラエルは回復されるという約束が二箇所あります。だから、11節から40節までというのは6つに分けることができて、6つの中の4つが、なぜバビロンが罰せられるのかという理由、その中の2つが、イスラエルが回復するよという約束に分けられます。まず、11節から16節。私の相続地を略奪する者たち、あなた方は楽しみ、小躍りして喜び、穀物を打つ、メスの子牛のようにはしゃぎ、荒馬のようにいなないても、あなた方の母は痛く恥を見、あなた方を産んだ者は恥ずかしめを受けた。見よ、彼女は国々のうちの最後の者、荒野となり、砂漠と 荒れ果てた地となる。死の怒りによってそこに住む者はなく、ことごとく廃墟と化す。バビロンのあたりを通り過ぎる者は皆色を失い、そのすべての打ち傷を見てあざける。すべて弓を張る者、張る者よ。バビロンの周りに陣備えをし、これを言おう。矢を惜しむな。彼女は主に罪を犯したのだから。その周りに時の声を上げよう。彼女は降伏した。その柱は倒れ、その城壁は壊れた。これこそ主の復讐だ。彼女に復讐せよ。彼女がした通りにこれをせよ。種をまく者や刈り入れの時に鎌を取る者をバビロンから切り取れ、虐げる者の剣を避けて、人はおのおの自分の民に帰り、自分の国へ逃げていく。バビロンがなぜ罰せられるのか。一つ目は11節の頭にあります。私の相続地を略奪したからだって。神がバビロンを使ったのは事実です。しかし彼らは神の相続地を略奪しちゃったんですよ。だから彼らの部を超えたんですよ。それが神の前に罪となったわけです。必要以上の悪を、略奪を行いました。それが彼らの罰せられる理由の一つ目。17節から20節まで。で、ここはイスラエルが回復する約束です。イスラエルはおじしに散らされた羊。先にはアッシリアの王がこれを食らったが、今度はついにバビロンの王ネブカデネザルがその骨まで食らった。それゆえイスラエルの神万軍の主はこうせられる。見よ、私はアッシリアの王を罰したようにバビロンの王とその国を罰する。私はイスラエルをその牧場に帰らせる。彼はカルメルとバシャンで草を食べ、エフライムの山とギルアデでその願いは満たされる。その日その時主の見つけ、イスラエルの咎を見つけようとしてもそれはなく、ユダの罪も見つけることはできない。私が残す者の罪を私が許すからだ。イスラエルはアッシリアに食われ、バビロンにも食われました。それでも神はイスラエルをご自分の、彼らの牧場に帰らせるって。彼らの牧場というのはもちろんその彼らが相続すべきそのイスラエルの地ですけども、7節を私たち学びましたね。その7節に書いてあったように、神ご自身が彼らの正しい牧場なんですよ。だから正しい場所、正しい神との関係に戻すというふうに神はおっしゃってます。そのために神はイスラエルの咎も罪も許すって。罪というのは、ハマルティア、的を外すって意味です。だから神の正しさの基準を外したものが罪です。だから外そうと思わなくても、自分で何とか神に従いたいのに従えないというとき、それはハマルティア、的から外れたもの、罪となるわけです。でも、トガというのは、その外れてしまうがゆえに、その行ってしまうこと。だから罪とトガっていうのは基本一緒になります。同時に出てきます。だから、罪、的の真ん中を外してしまったがゆえに、外してしまった行いというのがトガです。だからトガがあるということは罪もあるということです。大丈夫ですかね。で、もう一つ、背きとか、過ちとかっていうふうに、訳されるところ、英語だとトランスグレッションズっていうのがあるんですけど、その過ち、背きの罪とかっていうのは、意図して神の基準に外するということ。これは神が願ってないということは分かっているにもかかわらず意図して、いや、でも自分これやりたいって言って、恨むとか、文句言うとか、叩くとか。それが、その、あえて神が願ってないことなのに、あえてやるというのが、背きとか、訳されるものです。トランスグレッションってやつです。神はこの罪も、咎も許すって。これはなぜそうなるかというと、もちろん神の恵みなんですが、神とイエス・キリストの間にその約束された、結ばれた新しい契約、とこしえの契約に基づきます。彼らが正しいからじゃないんですよ。神の恵み深い、また憐れみ深さのゆえに与えられるこの新しい契約のゆえに許すというふうに神は言っています。だから彼らの罪を、咎を見つけようとしても見つけられないって神が許したからだって。で、神に許されるということは、私たちのその罪々のこの記録が全部なくなるんですよ。真っ白なんですよ。私たち自分では覚えてますよ。でも神はもうそんな覚えてないんですよ。私たちのことを一度も罪を犯さなかったものとして神は見てくださるんですよ。イエス・キリストの家に。すごくないですか？だから裁かれないんですよ。こんな不完全なのに。イエス・キリストの家に許されてるからですよ。もし私たちがイエス・キリストを信じているのであれば、そこに留まっているのであれば、この救いを達成するのであれば、 いつかイエス・キリストの前に、神の前に立つときに、私は罪のないものとして神の国に導き入れられるんですよ。21節から27節。これもまたバビロンが罰せられる理由です。メラタイムの地、ペコでの住民のところに攻め上れ、彼らを追って殺し、彼らを聖絶せよ。主の御告げ。すべて私があなたに命じた通りに行え。国中には戦いの声、大いなる破滅。万国を打った鉄槌はどうしておられ砕かれたのか、バビロンよ。どうして国々の恐怖となったのか、バビロンよ。私がお前に罠をかけ、お前は捕らえられた。お前はそれを知らなかった。お前は見つけられて捕まえられた。お前が主に争いを仕掛けたからだ。主はその蔵を開いて、その憤りの武器を持ち出された。それはカルデア人の国で、万軍の神、主のされる仕事があるからだ。四方からそこに攻め入れ、その穀物蔵を開け、これを麦束のように積み上げ、これを整絶して何一つ残すな。その牡牛を皆滅ぼせ、ほふり場に下らせよ。ああ、哀れな彼ら。彼らの日、その刑罰の時が来たからだ。二つ目の理由は24節の後半にありますね。お前が主に争いを仕掛けたからだと。神に罪を犯すということは、神のその正しさの基準に、その、チャレンジすることになりますから。だから、神に争いを仕掛けるということになります。特に、神が正しいというふうに言っているのに、許せと言っているのに許さない。文句言うなって言っているのに、文句言う。親切にしなさいと言っているのに、親切にしない。自分のことばっかり考えるなって言っているのに、自分のことばっかり考える。そういうのは神に対してその抗っている、神に対してその逆らっている、戦いを仕掛けているということになるわけですね。だからその自分の中にもやっぱそういう罪はありますよ。だからその罪々が自分の中にあるということに気がついたら、やっぱその常しえの契約の上に私は許されているんだというところに毎回戻っていかないと。で、自分の罪とうまくやるんではないんですよ。それを許していただいているという、その許しをいただいて、許していただいているという神に対する感謝と喜びを持ってこの地上を生きるというのがクリスチャンの生き方ですよ。28節から32節。聞け、バビロンの国から逃れてきた者が、シオンで私たちの神、主の復讐のこと、その宮の復讐のことを告げ知らせている。いてを呼び集めて、バビロンを攻め、弓を張る者は皆これを囲んで陣を敷き、一人も逃すな。その仕業に応じてこれに報い、これがした通りにこれをせよ。主に向かい、イスラエルの聖なる方に向かって高ぶったからだ。それゆえその日、その若い男たちは町の広場に倒れ、その戦士も皆立ち滅ぼされる。主の御告げ。高ぶる者よ、見よ、私はあなたを責める。万軍の主、主の御告げ。あなたの日、私があなたを罰する時が来たからだ。そこで高ぶる者はつまずき倒れ、これを起こす者はいない。私はその町に火をつける。火はその周りのものをすべて焼き尽くす。三つ目の、理由、バビロンがなぜ罰せられるかという理由は、29節の後半ですね。主に向かい、イスラエルの聖なる方に向かって高ぶったって。やっぱ高ぶりっていうのは、諸悪の根源ですよ。で、その高ぶったがゆえに、28節にあるように、その、神の宮を存在に扱ったんですよ。エルサレムを破壊する壁を壊すだけじゃなくて、神殿を壊して、そして神殿の中に収められていた神のための、その器具というのを全部バビロンに持ち去ったんですよ。で、そういうことをしろなんて神はおっしゃってないんですけど、神のものをもうその全部存在に扱ってしまったわけですね。それは高ぶったからだって。で、すべてその神の本来神のものなんだけど、私たちに任されてるわけじゃないですか。いろいろなものが、経済的なことも、物質的なことも、私たちの健康も、体も、その神に私たち任せられてる、委ねられてる面があるんですよ。それをやっぱ存在に扱うというのは、神は嫌いますね。自分の、これは自分のものだって言って、その自分ので好きなようにやっていいじゃないかって。パウロはその第一コリントの6章の19節と20節で、私たちに言ってます。あなた方知らないんですかって。あなた方は、あなた方の体は、もはやあなた方のものじゃないんだよって。あなた方の体は聖霊が住んでおられる聖霊の宮なんだって。だからその宮を、その体を使って神に栄光を表しなさいって。神に栄光が帰るときっていうのは私たちがイエス・キリストを信じて互いに愛し合うときですよ。そのために使いなさいって。そのために私たちは罪許され、私たちはその自由になったんじゃないかって。だからこれは自分のものだから自分の時間、別にいいんですよ。自分の時間があっても自分の趣味があっても。 でもそればっかりにかまけてしまうと、私たち神の栄光とか、神がその何をしたら神が喜ばれるかとか、でそういうこと飛んでしまうんですよ。で何のためにその神が私たちをそのイエス・キリストの命をかけてまで罪を許してあがなってくださったかですよ。私たちがこの地上にあって本当に神に愛されて許されていることを喜び楽しんで生き生きとして生活するためですよ。自分の肉を謳歌するために私たちを自由にしたんじゃないんですよ。この地上で生きていると苦しいこともたくさんありますよ。嬉しいこともたくさんありますよ、もちろん。だけどその中にあって本当にその神に愛されていることをイエス・キリストになって許されたということが私たちをこの覆って、もうそこに溺れてしまうぐらいの神の愛に、そのようなその幸せに生きることを神は願ってるんですよ。よく言われますけど、この地上で神の愛を受ける練習をしてきたかって。天国に行ったら溺れるよって。こんなにいっぱいもう無理ですみたいな。でもこの地上で、やっぱ私たち、神の愛を、神の恵みをたくさん受け取らないと。本当にその次の世界に私たち招かれていると、イエス・キリストを信じたら、神の国を相続することが許されているということのその実感が湧かないんですよ。なんでかというと、神の愛とか、神の恵みとかっていうのはあまりにも受け取れてないからです。高ぶってしまったら、もうそんなもんいらんって。私自分でやれるからって。自分のことは自分でやりますって。困ったらあなたにお願いしますって。ちょっと待っててくださいねっていう。そうなっちゃうんですよ。高ぶると、良くないですよ。また後で少しこれについてお話しましょう。33節と34節。これは、イスラエルが贖われる、イスラエルが回復するという約束です。万軍の主はこうおっしゃられる。イスラエルの民とユダの民は共に虐げられている。彼らを虜にした者は皆、彼らを捕らえて解放しようとはしない。彼らを贖う方は強く、その名は万軍の主。主は確かに彼らの訴えを支持し、この国を壊せるが、バビロンの住民を震え上がらせる。バビロンはイスラエルを捕らえて離さなかったんですよ。だけど、神はイスラエルを贖う者だって。リディーマー。贖う者。自由にする者。例えば自分が貧しくなって、身売りをして、その奴隷として働いていて、で、その自分を、この奴隷の身分から買い戻してくれる。それが買い戻しの権利のある贖うものです。イスラエルはバビロンでその捕らえられて捕囚の民とされてたんですけど、神が彼らを贖ったんですよ。そこから自由にしたんですよ。私たちもイエス・キリストというその命がかけられて、私たちはそこからその罪から、そして罰から自由になったんですよ。神は私たちを贖ってくださったんですよ。イエス・キリストは私たちの罪のための贖いとしてこの世に来られたんですよ。その神はイスラエルを贖う方は強くて万軍の主だって。バビロンだろうと何だろうと神にあらがうことはできないんですよ。私たちも同じなんですよ。神が私たちをイエス・キリストにあって贖ってくださる、私たちを自由にしてくださるというときに、自分の失敗とか、自分の不完全さとか、自分の至らなさとか、自分の弱さとか、そういうものっていうのは、その神の前に障害にならないんですよ。私がどんなにひどい過去を歩んできたとしても、その過去というのは、神が私を贖うのに障害にならないんですよ。私がこれから先どんだけ、その派手に失敗しようと、それは神が私を贖う障害にはならないんですよ。神は力強い方で、万軍の主なんですよ。その方の前に、その方を敗北させるようなものというのは存在しないんですよ。神は腹くくってイエス・キリストにあって私たちを贖うって決めてくださったんだから。私それを信じたんですよ。だから私たちイエス・キリストにあって贖われてるんですよ。そこに留まっていたんですよ、私たち。35節から40節。最後の、理由ですね。バビロンがなぜ罰せられるのか。剣がカルデア人にも忍びつけ、バビロンの住民、その首長たち、知恵ある者たちにも下る。剣が自慢する者たちにも下り、彼らは愚かになる。剣がその勇士たちにも下り、彼らはおののく。剣がその馬と車とそこに住む混血の民にも下り、彼らは女のようになる。剣がその財宝にも下り、それはかすめ取られる。その水の上には日照りが下り、それは枯れる。ここは刻んだ像の国で、彼らは偶像の神に狂っているからだ。これが理由ですね。それゆえそこには荒野の獣が山犬と共に住み、ダチョウがそこに住む。 もう、いつまでも人は住まず、世々にわたって住む人はいない。神がソドムとゴモラとその近隣を滅ぼしたように、主の御告げ、そこには人が住まず、そこには人の子が宿らない。彼らは偶像、バビロンには偶像が溢れていて、狂ったように偶像に仕えていたんですよ。だから彼らは、神から罰を受けるんです。41節から最後46節。見よ、一つの民が北から来る。大きな国と多くの王が地の果てから奮い立つ。彼らは弓と投げ槍を固く握り、残忍で哀れみがない。その声には海のようにとどろく。声は海のようにとどろく。バビロンの娘よ、彼らは馬に乗り、一人のように陣備えをしてあなたを責める。バビロンの王は彼らの噂を聞いて気力を失い、産婦のような苦しみと苦痛に捉えられる。見よ、獅子がヨルダンの密林から水の絶えず流れる牧場に登ってくるように、私は一瞬にして彼らをそこから追い払おう。私は選ばれた人をそこに置く。なぜなら、誰か私のようなものがあろうか。誰か私を呼びつけるものがあろうか。誰か私の前に立つことのできる牧者があろうか。それゆえバビロンに対して巡らされた主の計り事と、カルデア人の国に対して立てられたご計画を聞け。必ず群れの小さいものまで引きずっていかれ、必ず彼の牧場はそのことで怯える。バビロンの囚われる音で地は震え、その叫びが国々の間でも聞こえた。44節は、見よ、獅子がヨルダンの密林からっていうふうになってますけど、エレミアの49章、私たち前回学びました。49章の19節を見てみると、2ページぐらい前に進むと、エレミアの49章の、19節にあります。全く同じセリフです。このエレミアの49章の19節は、エドムについての、言葉でした。宣告でした。だからエドムに対して、この、獅子というのは、バビロンであり、選ばれた人というのはネブカデネザルでした。でも、この50章の44節では、獅子というのはメディアペルシャで、選ばれた人というのはクロソーです。で、最終的に、このバビロンという、この世界の中ではびこってしまっている悪いこのシステムというのを打ち砕く獅子であり、選ばれた人というのはイエス・キリストです。それが、黙示録に書かれています。51章、1節から4節。バビロンが攻められるということが、再びここでも言われています。主はこうせられる。見よ、私はバビロンとその住民に対して破壊する者の霊を奮い立たせ、他国人たちをバビロンに送る。彼らはこれを吹き散らし、その栗を滅ぼす。彼らは災いの日に四方からこれを攻める。射手には弓を張らせ、鎧をつけてこれを襲わせよ。そこの若い男を惜しむことなく、その全軍を整絶せよ。刺し殺された者たちがカルデア人の国に倒れ、突き刺された者たちがその巷に倒れる。5節と6節で、この対比なんですけど、バビロンは罰せられるけども、イスラエル、神の民は救われるという話です。で、私たちもイエス・キリストを信じる信仰によって神の民と入れられて、神の民とされてるんですよ。イスラエルとして数えられるんですよ。なぜなら、新しい契約、常しえの契約、神がイエス・キリストと結んでくださったこの約束によるんですよ。二項目。神が私たちの神となってくださって、私たちが神の民となるという、その約束の上に、私たちはイスラエルとして、神の民として、神は見てくださるんですよ。扱ってくださるんですよ。五節と六節。しかし、イスラエルもユダもその神、万軍の主から決して見捨てられない。彼らの国は、イスラエルの聖なる方に背いた罪に満ちていたが、バビロンの中から逃げ、それぞれ自分の命を救え、バビロンの咎のために立ち滅ぼされるな。これこそ主の復讐の時、報いを主が返される。神はご自分の民を決して見捨てません。これが破棄されることはありません。彼らの背いた罪、ここではその背いた罪というのはギルト、だから確定した罪、犯してしまった罪、っていうのに満ちていたんだけども、神は彼らを見捨てないんですよ。なぜかというと、彼らが神の民だからです。なぜ神の民とされるかというと、彼らが素晴らしいからでも、彼らが正しいからでも、彼らに力があったからでもなく、神が恵み深くて憐れみ深くて、神がイエス・キリストと間に結んだその常しえの契約によるんですよ。神が私たちを見捨てないのは、 私たちの力でもなく、私たちの可愛さでもなく、私たちの素晴らしさでもなく、私たちの知識でもなく、私たちの正しい行いでもないんですよ。ご自分の恵み深さと憐れみ深さのゆえに、イエス・キリストと結んだ契約に対する誠実さ、忠実さのゆえに、私たちは見捨てられないんですよ。私たちに、私たちの罪というのは、私たちは罪に満ち溢れてたとしても、神は私たちのことを見捨てないんですよ。ただし、6節にあるように、条件というか、警告があります。神はこの契約を破棄することもないし、決して見捨てることは私たちないんですけど、私たちの方で新しい契約を破棄する、もしくは拒否する、もしくは無視することができます。バビロンの中から逃げる必要があるって。逃げなさいって、バビロンから。バビロンというのはこの世、この地上の事柄の象徴って言いましたね。だから私たちがあまりにもこの地上に、この世的なものにどっぷり浸かりすぎると、いつの間にか神に聞き従うこととか、イエス・キリストに贖われたこととか、愛されていること、神が恵み深い方であることとか、そういうの全部飛んじゃうんですよ。身に覚えありません?私、身に覚えありますよ。毎日のように。自分の目の前のことばっかりに一生懸命になっていると、神の恵み深さとか、私のことを愛してくださっているとか、私に聖霊が与えられていることとか、私は神のその聖霊の宮であって、神の宮というのは祈りの家と呼ばれることとか、私がその神の国を相続することとか、なんか全部飛んでるんですよ。これをずっと続けてると、私たちは神のこの新しい契約に入れられたということを拒否して無視することになります。神は私たちを見捨てることはないですが、だから最後の最後まで私たちに恵みによって手を差し伸べてくださり続けます。けども、その手を払いのけるか、それを握るかっていうのは私たち次第なんですよ。あまりにもその予的なものにどっぷり浸かると、神の恵みが見えなくなります。だから私に留まっていなさいってイエス・キリストは言われるんですよ。私に留まっていなければ、私に繋がっていなければ、その枝は切り取られて焼かれてしまうって。だからイエス・キリストを信じるというのは、私信じましたって、それで終わりじゃないんですよ。私の毎日の生活の中でどれだけこの神の恵みとか私に対する愛とかを思い巡らして、どれだけこの予的なものから逃げようとするかなんですよ。この歩みというのがクリスチャンライフの中に必ず必要なんですよ。富とか名声とか学歴とか経歴とか性格とか外見とか、この世はこれらが価値のあるものだというふうに私たちに教えてきます。だからどんな服着ようかとか、どんな髪型にしようかとか、どんな性格の持ち主がいいのかなとか、どれだけお金を稼ごうかとか、どれだけその裕福に、またその経済的に圧迫されることなく生きようかとか、どうやったらその人から尊敬されるんだろうかとか、でそういうことでなんかいっぱいになるんですよ、頭の中が。この世の事柄にいっぱいになると、さっきも言ったように神の恵みとか、こんな自分でも大丈夫なんだというその自由にされていることから、なんか抜け落ちてしまうんですよ。この世の事柄にはソフトタッチでいないといけないのに、あまりにも握っていると神のもとに戻れなくなるというか、むしろ戻らなくなっちゃうんですよ。こだわるから、目の前のことに。愛するというよりも憎んだり批判したりすることを選択しちゃうんですよ。人の成長とか人の幸せよりも自分の成長や幸せを追求するんですよ。私たちが自由にされたのは、この世で私たちがこの自由を謳歌するためじゃないんですよ。私たちが自由にされたのは、こんなに不完全でこんなに息苦しいこの地上にあっても、どんだけ自由に許されていて愛されているということのそのを噛みしめて味わって、こんな生きづらいこの生活の世の中で私は喜んでいられるって、イエス・キリストのおかげで。私にはお金があるからとか、私に物があるから、私にはこういう人たちがいるから、だから大丈夫とかじゃなくて、この地上で自由にされたのは、私に何がなかったとしても本当に許されてるんだという、その喜びとか 感謝を味わうためなんですよ。でもあまりにも予的なものこのを握ってしまうと、私の毎日の中での祈りというのはどうなるかというと、私に必要なこれを与えてください、私はこれこういうふうになってほしいからこうしてください、ああしてください、自分のその願いばっかり願うようになっていくんですよ。いやいや、私たちに神が味わってほしいのはこの世的な祝福ももちろんそうなんだけど、どれだけ許されてて、どれだけこの世的なものから自由にされてるかということを本当に味わってほしいんですよ。人と比較するとか、もうそんなの世的なものと比較するから、だから自分にないとか自分には足りてないとか少ないとか多いとか、そういうことになってくるんですよ。神はそういうものではなくて、もうそのままの今のあなたのことを、私のことを愛しておられて、イエス・キリストを与えるほどに愛しておられるということ、受け入れてくださったということ、罪のないものとして見ておられるということを味わってほしいんですよ。教会でも、家庭でも、学校でも、もちろん職場でも、どこにいても味わってほしいんですよ。7節と8節。バビロンは死の御手にある金の杯、すべての国々はこれに酔い、国々はそのブドウ酒を飲んで酔いしれた。たちまちバビロンは倒れて砕かれた。このために泣きわめけ、その痛みのために乳香を取れ、あるいは癒されるかもしれない。バビロンの中から逃げないと一緒に倒れてしまうって。だからバビロンの中で自由を満喫するんじゃなくて、罪と罰から救われるために贖われたというこの地上でイエス・キリストにあってその自由を満喫してほしいんですよ。私には全部許されてるから大丈夫、神から愛されてるから、イエス・キリストにあって許されてるから大丈夫って言って、この地上で好きなように生きろって言ってるんじゃないんですよ。そういう自由を与えたんじゃないんですよ。9節と10節。私たちはバビロンを癒そうとしたのに、それは癒されなかった。私たちはこれを見捨てて、おのおの自分の国へ帰ろう。バビロンへの罰は天に達し、大空まで昇ったからだ。主は私たちの正義の主張を明らかにされた。来たれ、私たちをシオンで、私たちの神主の御業を語ろう。偉大人たちはバビロンを癒そうとしました。バビロンの中で神に立ち返り、彼らは悔い改めましたから、その光をバビロンで輝かせようとしたんですよ。私たちもそれぞれが使わされている先で癒しをもたらしたいですよ。イエス・キリストの福音を述べ伝えるとか、イエス・キリストの福音によって癒、その私がまず癒されて、そしてその愛されて恵みを受け取っていることで、平安があったり喜びがあったりするから、それが溢れていくと、その喜びとか平安とかっていうのが周りに流れていくんですよ、神の愛が。そのためにその求めたら聖霊は与えられるし、必要なものは全部与えられるんですよ。だから私たちもできる限り、私たちは救われてますけど、まだ救われてない人たちがたくさんいるから、その人たちの癒しを求めたいですよ。11節から26節。矢を研ぎ、丸い小盾を取れ、主はメディア人の王たちの霊を奮い立たせた。主の見思いはバビロンを滅ぼすこと。それは主の復讐、その宮のための復讐である。バビロンの城壁に向かって旗を上げよ。見張りを強くし、万兵を立てよ。伏兵を備えよ。主は計り事を立て、バビロンの住民について語られたことを実行されたからだ。大水のほとりに住む財宝豊かな者よ。あなたの最後、あなたの立ち滅ぼされる時が来た。万軍の主はこの自分を指して、万軍の主はご自分を指して誓って言われた。必ず私はバッタのような大群の人をあなたに満たす。彼らはあなたに向かって叫び声を上げる。主は道からをもって地を作り、知恵をもって世界を固く立て、英知をもって天を張られた。主が声を出すと水のざわめきが天に起こる。主は地の果てから雲を昇らせ、雨のために稲妻を作り、その蔵から風を出される。すべての人間は愚かで無知だ。すべての金細工人は偶像のために恥を見る。その板像は偽りで、その中に息がないからだ。それは虚しいもの、物笑いの種だ。刑罰の時にそれらは滅びる。ヤコブの分け前はこんなものではない。主は万物を作る方。イスラエルは主ご自身の部族。その皆は万軍の主である。あなたは私の鉄槌、戦いの道具だ。私はあなたを使って国々を砕き、あなたを使って諸国を滅ぼす。あなたを使って馬も騎士も砕き、あなたを使って戦車も御車も砕き、あなたを使って男も女も砕き、あなたを使って年寄りも幼い者も砕き、 あなたを使って若い者も若い女も砕き、あなたを使って牧者も群れも砕き、あなたを使って農夫も首輝きを追う牛も砕き、あなたを使って総督や長官たちをも砕く。私はバビロンとカルデアの全住民に、彼らがシオンで行われたすべての悪のためにあなた方の目の前で報復する。バビロンの力も富も砕かれるって。でもイスラエルの分け前というのは、バビロンの持っていた力とか富とは違って、こんなものではないって。イスラエルの分け前は神ご自身なんですよ。神との生きた関係、永遠に続く関係、それがイスラエル、また私たちにも与えられている分け前です。神は私たちを使って私たちの周りのバビロンを砕きます。私たちを使って、そのこの世に支配されている罪に支配されている人たちを砕こうとします。私たちを使って、神の道からや神の愛とか神の恵みとか神の憐れみ深さというのが私たちを通して流れていくんですよ、この地上で。私たちの分け前は、私の健康とかお金とか物とかキャリアとか、そういうのじゃないんですよ。もちろんそれも与えられるけど、必要であれば。だけど私たちそれぞれに必ず与えられるのは神との生きた関係ですよ。そしてそれがあまりにも私たちのその力となって、私たちの周りのバビロンが壊れていくんですよ。こんな私を使って、こんな私を通して、それがエキサイティングですよ。私のようなものを通して神の国が広がっていくんですよ。神か、この世のもののどちらを相続したいか、よく考える必要がありますよ。バビロンの中に留まりたいか、それともバビロンの中から逃れたいか。何言われたら、それはもちろん神って言いますけど、すぐに忘れちゃうので、覚えてる必要があるんですよ。毎回毎回私、自分自身に、そのこれを、その自問自答する必要がありますよ。どうしたいんだって。27節から44節。長いので割愛します。すいません。読んでください、みんなで。バビロンは攻め込まれて倒れるということが書かれています。45節から49節。私の民よ、その中から出よ。主の燃える怒りを免れて、おのおの自分の命を救え。そうでないと、あなた方の心は弱まり、この国に聞こえる噂を恐れよ。噂は今年も来、その後の年も噂は来る。その国には暴虐があり、支配者は他の支配者を責める。それゆえ、見よ、その日が来る。その日、私はバビロンの刻んだ像を罰する。この国全土は恥を見、その刺し殺された者は皆そこに倒れる。天と地の、地とその中のすべての者は、バビロンのことで喜び歌う。北からこれに向かって荒らす者たちが来るからだ。主の御告げ。バビロンはイスラエルの刺し殺された者たちのために倒れなければならない。バビロンによって全地の刺し殺された者たちが倒れたように。バビロンの中から逃れなさいともう一度言っています。バビロンの中に留まっていると一緒に滅ぼされるって。だからノアに箱舟を作りなさいって言ったんですよ。あれは全員に門戸が開かれていました。ノアのその家族だけじゃないです。全員に開かれてたんですよ。だけどみんな信じなかったんですよ。ソドムとゴモラもそうです。そこに正しい者がいたら誰一人としてさ、その滅ぼされることなかったのに。でもロトの家族しかいなかったんですよ。でもロトの奥さんは、そのソドムとゴモラでの生活を、その中に留まるということを、その思って、あの時は良かったなって、自分が楽しんだ町はどうなるんだろうということで、向くなと言ったのに後ろ向いちゃったんですよ。それでロトの妻は潮の柱になっちゃったんですよ。バビロンによって滅ぼされ、そのエルサレムが陥落した後に生き残った人たちが、バビロンを恐れてエジプトに逃げていきましたよ。神はエジプトに逃れるなと言いましたよ。なぜなら、そのエジプトに対するその罰が下るから、そこでまたそのバビロンによって罰を受けることになるって。だから行くなって言いましたよ。だけど彼ら行っちゃったわけじゃないですか。エレミアで私たち学びましたよね。だから逃れなさいって、このバビロンから。50節。どうやったら、じゃあこのバビロンから逃れることができるのか。剣から逃れた者よ、行け、立ち止まるな。遠くから主を思い出せ。エルサレムを心に思い浮かべよ。私たちも剣から逃れたものですよ。イエス・キリストによって罪許されて、罰から免れたものですよ。それだけじゃ不十分なんですよ。行きなさいって。 立ち止まるなって。だから私たちイエス・キリストを信じた後、前に進む必要があります。救いを達成するために。遠くから主を思い出しなさいって。遠くというのは、この地上から、この地上にいる時から、主を思い出しなさいって。また、自分が神から遠く離れてしまって、罪を犯しているそのど真ん中で、神を思い出しなさいって。いや、もうちょっと神に近づいてからとかって言って、その一生近づけないから。私を許してくださる神を思い出すんですよ。恵み深く、憐れみ深い神を思い出すんですよ。イエス・キリストと常しえの契約を結んでくださって、そこに私たちを入れてくださった、恵みによって入れてくださった神を思い出すんですよ。バビロンの中から逃れるには、私たちがまず神を思い出さないと。イエス・キリストを思い出す必要があります。そうやって自分のその罪とか、自分のその目の前のことで一生懸命になっていくっていうところから自由にならないといけないんですよ。神が、ああ、神がおられたって。あなたは私に何を願いますかって。主、私はここにおりますって。しもべは聞いていますって。どうぞお語りください。神がいるってことを思い出せないと。もう自分のことばっかりですよ。こうしてください、ああしてくださいって。こうしないでくださいって。そして最後に、エルサレムを心に思い浮かべなさいって。このバビロンに捕囚された人たちというのは、エルサレムに心を向けて、エルサレムがもう一度再建される、宮がもう一度再建されるということを励ましとして、エルサレムを思い出して、エルサレムに向かって進んでいきなさいって、神は励ましを与えています。でも私たちにとっては、エルサレムというのは新しいエルサレムですよ。新しいエルサレムというのはどこにあるかというと、神の国にあるんですよ、天国に。私たちが目指すものは、この世的な成功じゃないです。うまくいきますようにとか、願うなとは言いませんが、それが全てじゃないです。生活に必要なものを願うなとは言ってませんけども、それが全てじゃないです。自分の健康が守られることは必要ですけども、それが全てじゃないです。自分の夢が実現すること、それは素晴らしいことですけども、それを求めることも素晴らしいですけど、それが全部じゃないです。私たちにとっての成功というのは、祝福というのは、神の国を相続するということです。永遠の世界を神と共に過ごすということです。パウロはピリピの3章で次のように言っています。13節と14節。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどとは考えていません。そのイエス・キリストにあって、復活するという話ですね、この文脈は。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。私たちの目標は神の国に入るということです。御国に入れていただくということです。でも目を覚ましてないとすぐに目標を見誤ります。だから目を覚ましている必要があります。油断せずに。ルカの21章、36節。患難時代が来るって、イエス・キリストが弟子たちに対しておっしゃった後に、こう言いました。しかしあなた方はやがて起ころうとしているこれらすべてのことから逃れ、人の前に立つことができる、人っていうのはイエス・キリストです。の前に立つことができるように、いつも油断せずに祈っていなさい。で、私たちこのバビロンに住んでるようなもんですよ。そこから、そのエルサレムに向かって、神の国に向かって、私たち向かってる、その進んでるんですよ。だからこのことを忘れてしまうと、このことからその、やがて起ころうとしている、この、患難時代を逃れるっていう。バビロンと一緒に、罰を受けないように、そこから逃れるという、その意識がなくなっちゃうんですよ。バビロンと一緒に、この患難時代を通過しないのは、どうすることかっていうと、イエス・キリストにあって、軽挙されることですよ。患難時代が始まる前に、イエス・キリストは私たちを引き上げてくださるんですよ、空中に。その時に、私がイエス・キリストのうちに留まっていれば、その時に、私がそのイエス・キリストに、神に従って歩んでいれば、その時にイエス・キリストの愛のうちに私が留まっていれば、罪を犯してなければじゃないですよ。許されていること、愛されていること、その確信にとどまっているのであれば、 私はその患難から逃れることができるんですよ。祈らなきゃじゃないんですよ。祈らなきゃじゃないんですよ。祈るんですよ。祈らせてくださいって祈るんじゃないですよ。祈るんですよ。どうか、やがて起ころうとしているこれらすべてのことから逃れることができますようにって。そしてイエス・キリストの前に立つことができるようにって。油断しないで祈っていられますようにって。いつか祈ろうとかじゃなくて、今祈るんですよ。すぐ忘れるから。目を覚ましているうちに、熱いうちに祈る必要があります。51節から58節までも同じようにバビロンが罰せられて滅ぼされるということが書かれています。最後59節から64節ですけど、セラヤという人に、予言が託されるという話があります。59節。マフセアの子、ネリアの子、セラヤがユダの王ゼデキアと共にその治世の第4年にバビロンへ行くとき、預言者エレミアがセラヤに命じた言葉。その時セラヤは宿営の長であった。マフセアの子、ネリアの子、セラヤ。で、このネリアの子っていうのは、その、エレミアに仕えていたバラクという人がいます。あ、バラクじゃなくてバルクです。バルクという人はエレミアがその預言を話したのを、その巻物に書いたバルクさん。で、このバルクさんもネリアの子です。だからこのセラヤっていう人はバルクの兄弟です。で、セラヤはユダの王ゼデキヤに仕えていました。そして宿営の長だったというふうに書かれています。60節。エレミアはバビロンに下る災いのすべてを一つの巻物に記した。すなわちバビロンについてこのすべての言葉が書かれていた。だから50章と51章が書かれていたんですね、その巻物に。エレミアはセラヤに言った。あなたがバビロンに入った時、これらすべての言葉をよく注意して読み。自分自身も読んで、民にも読み聞かせなさいって。それが彼らにとっての励ましだから、70年したら必ず戻ってくるって。バビロンは滅ぼされるけども、そこから逃れてエルサレムに登ってきなさいって、戻ってきなさいという、励ましです。62節。主よ、あなたはこのところについてこれを滅ぼし、人間から獣に至るまで住むものがないようにし、永遠に荒れ果てさせると語られましたと言い、この書物を読み終わったなら、それを石に結びつけてユーフラテス川の、川の中に投げ入れ、このようにバビロンは沈み浮かび上がれない。私がもたらす災いのためだ。彼らは疲れ果てると言いなさい。ここまでがエレミアの言葉である。視覚教材ですよ。バビロンは必ず、罰せられると浮かび上がることがない。私はイエス・キリストを信じる信仰によって罪が許されました。罰からも免れています。そのことで終わるんではなくて、私たちがこの地上で生かされて、今、この瞬間に死ぬんだったらもうそれで終わりなんですけど、そうじゃなくて、あと何日か、もしかしたら数年か、もしかしたら数十年か、この地上で生きることになります。その間、キリストに留まっている必要があります。キリストに留まるというのは、毎日の生活の中で、神に愛されていること、イエス・キリストにあって許されていることを思い巡らしていることです、まず。そうすると私のこの思いの中に聖霊が働いてくださって、その新しい契約、とこしえの契約にあるように、神に従いたい、神を愛したいという思いが与えられるはずです。それがまだないんだったら、もっともっと神の愛を、神のそのイエス・キリストにある許しを味わう必要があります。毎日の生活の中で私たち失敗しますから、その時に遠くから神を思い出すんですよ。ああって。この私のことを愛してくださるのかって。この罪を神は許してくださるためにイエス・キリストを与えてくださったのかって。そしたら、今度は、その神に従って歩んでいくことを、愛するということを、許すということを、親切にすることを、これを取り組んでいくんですよ。そうやって、教会でも、家庭でも、学校でも、職場でも、キリストのことを思い巡らしながら、思い出しながら歩んでいくんですよ。それがクリスチャンライフです。失敗しても、うまくいったとしても、神から、神に愛されていること、許されていることを味わって、ああ、なんてありがたいって。で、そうしていれば、私たちは、そのバビロンからの中から逃れることができるんですよ。そうしたらイエス・キリストが空中に来られるときに、その患難時代が始まる前に私たちは軽挙されるんですよ。軽挙されたい。レフトビハインドみたいに牧師だけ一人残るのは嫌だ。でも十分あり得ます、それは。だから油断せずに私もいる必要があるし、私たちみんな油断せずにいる必要があります。 この滅びから逃れて救いを受け取ることができますように祈ります。天のお父さん、あなたが私たちに救いを与えるためにバビロンと一緒に、この世と一緒に裁かれて滅びることがないように、痛い思いをすることがないようにイエス・キリストを与えてくださったことを本当にありがとうございます。今この時点で私たちがあなたにイエス・キリストの愛のうちにとどまっていること、あるいはとどまろうとしていることもありがとうございます。でも人生はまだ長いです。どのくらいあるかそれぞれ一人一人違いますけども、その、あなたから、任されているというか委ねられているこの日数が満ちるまで、どうか油断することなく、眠りこけてしまうことなく、この世のもので全部いっぱいになってしまうことなく、次の世界があること、そこに私たちが呼ばれていること、そのためにイエス・キリストが犠牲になってくださったということを毎日の生活の中で教会でも、家庭でも職場でも学校でも覚えていることができるように私たちをお助けください。お願いします。そしてどうか私たちがそのバビロンの中から逃れてこの苦しみを受けることがないように、一人として、その逃れられない人がないように、みんなで軽挙されてみんなであなたのもとに行くことができるように、主どうぞ私たち一人一人をお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。